龍大ラジオタックル。さあ始まりました、龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。今月のパーソナリティを紹介します。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回の石田です。
同じく3回の武藤です。
同じく2回の横山です。
同じく2回の山内です。
そして司会進行はコミュニティマネジメント学科3回の別府です。よろしくお願いします。今日も楽しんでいきましょう。龍大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りします。さて、大学生はテストもあって夏休みっていうことですけど、皆さん楽しんでますか？
そうですね、なんか武藤は今年の夏は楽しむぞっていう気持ちだったんですけど、なんか気づけばインターシップとバイトでなんか終わりそうな雰囲気はあります。
石田もバイトが忙しくてほとんど何もしてない状態です。
横山は9月に友達とシンガポールに行く予定があるんですけど、それまではもう本当にバイトばっかりで、もうそれを楽しみに今頑張ってるって感じですね。
シンガポール行ったことあるんですけど臭かったです。
ちょっとイメージ壊すのやめてください。やめ
なさい。山内は花火したり浴衣着たりしてなんやかんや夏してるなって感じの夏ね。
夏ですね。
大学生は夏休み真っ只中ですけど、高校生以下はもう学校始まりますよね。
あ、そういえばもうだって
もう始まるんだ。
お盆開けたらもう夏休み終わってる。なんかね、普通だったら8月31日の最終日に宿題頑張ろうみたいな感じなんですけど、多分もうとっくに始まってる時期ですよね、多分今の子って。
絶対嫌や。
でも始まるのめっちゃ早くなかったですか？
夏休みですか？
夏休み、そうなんか20の子も私たちのテスト1週間前くらいくらいから高校のこのインスタのストーリーに
インスタで確認する。
夏休み1日目って書いてて、あれこんな早かったっけってなりました。
ずれてるんですかね、暑いから。
で、今その時期に日本の社会問題であるあることが多く起きてるんですけど、なんかわかりますか？
社会問題、暑い、熱中症とかですか？
去年地球温暖化とか
大事イメージ。
そっち他に何かないですか、思い浮かぶもの？
暑すぎてもうなんか暑い
台風、なんか
台風来てますね、しか思い浮かばない。
実は学校が始まる9月1日に若者の自殺率が上がるんです。で、その原因が学業不振と家族関係とかいろいろあるんですけど、今回はそのいじめについて話していきたいと思います。じゃあ皆さんの中でいじめの体験とかある人いますか？
なんか山内の中学校がすごい陰湿で、友達の陸上部の話になるんですけど、なんか同い年の女子大で無視するターゲットを定期的に変えていくみたいな。
中学生ぐらいであるあるあるな気がするよ。
それってもうずっと続いたんですか？
あ、なんか中1からなんか結構初期から始まってて、中2の終わりかけぐらいからなんかみんなでなんかどっか行ってきたとかいう写真が上がってたから、
引退に向けて仲良くなったみたいな感じ
かもしれないですね。
なんか
一人ずつなんかっていうのは中学生ぐらいで結構あるあるって感じのイメージがあって、私の学校でも ありましたね多分。
なんか武藤のところは同期じゃなくて先輩からのいじめみたいなのが
一番怖い
めっちゃあって、でなんか同期だったらまあなんか強く出れるところも、先輩だったらちょっと強く出れないし、中学入ったばかりの時って先輩ってどんなもんか分かんないじゃないですか。だから全然なんか、あ、先輩ってこういうもんなんだみたいなのを続けてったら、あれ これっていじめなんじゃないみたいなのが結構ずっと続いてましたね。
うーん、先輩からのって怖いですね。
一番怖いですよね。めっち
ゃ怖かったです。
なんか何も言うことできないじゃないですか、はい、もう言いなりみたいな。
そうです。何でいじめられてるのかもよくわからないまま、何が原因だったのかもよくわからないままどんどん続いてったって感じですね。
それってもうみんなに対してなんですか？
なんか私たちの代は9人いたんですけど、9人の中でやっぱ先輩に、ま、媚びを売るのが上手な方っていらっしゃるじゃないですか。
可愛がられるタイプの、
そうです、その媚びを売るのがとっても上手な方以外を除く人をこう順番にっていう感じでしたね。
まあ、なんか気に食わないっていうので ね、結局いじめられてみ
たいな。理由が本当によく分かんないんですよ。全然なんか正当な理由、まあ、正当な理由でもいじめってダメだと思うんですけど、でも正当な理由やったらまだ自分も改善しようとか思えるじゃないですか。それが全くなかったので、なんでこの人にこんな嫌われてるんだろうみたいな感じでした。
え、横山さん男の子ですけど、なんかそういうのあります？
僕の学校では、中学はそのなんていうんですかね、やんちゃ少年みたいな人たちは確かにいたんです。でもその山内さんとか武藤さんみたいに、そのはっきりとして分かるいじめみたいなのはなくて、まあ確かに勢力図的にはそのやんちゃな子が上だったりはするんですけど、その上の子がその例えば眼鏡かけた陰キャの子みたいなを直接的にいじめてるみたいなのはなくて、目に見えない勢力図みたいな、直接いじめはしてないんですけど、なんかもうはっきりしちゃってるみたいな感じでしたね。
スクールカーストは絶対
ありますよね。そうですね、
やっぱ男の子より女の子の方がそういうの多い気がしますね。
確かに。
もう私愛媛県出身で、めっちゃ田舎のあれ学校通ってたんですけど、いじめとか全然なくて
平和ですね。
人数のこともあるんだ。
羨ましい。
人数が少ないっていうのはあるんですかね。
まあ確かに。だって普通に考えて、同世代の子が私たちとか大体300人同じところにいるって、まあ、そりゃ何かしらは起こるだろうって思いますけど、今だったら、
私たち全員で80人とかだったんで、同学年が、人数の差大きいですよね。環境の違いみたいな。
みんな仲良くっていうのはね、難しいですからね、そもそも。
じゃあもし皆さんがいじめられたらどうしますか？
難しいですよね。今だったら、てか私がいじめみたいなの経験した後で今思うんだったら、やっぱりノーははっきり言った方がいいんじゃないかなって思います。はい。
石田もうその人たちと関わらない、そもそも。関わってきても無視し続ければ飽きるかなみたいな、関わらないようにしますかね、多分。
横山はですね、実際にいじめられないとわからないところはあると思うんですけど、やっぱり言えないかもしれないですね。結構ですか、自分の素に出せないタイプなので、やっぱ周りにもちょっと打ち明けにくいっていうか、まして親とかにも言えないかもしれないし、でもやっぱそこははっきりノーって言える気持ちっていうのは大事になってくるかなっていうのは思いますね。
山内もやっぱ言えないのかなって思います。どうなるんやろ、考えたくない
。確かに。
でもやっぱり誰かになんか相談できる人を作るっていうのは大切ですよね。じゃあもしクラスにいじめがあって、それを見つけた場合どうしますか？
クラスにいじめがあって、でも多分止めれないことの方が多いとは思うんですよ、とっても。だって怖いじゃないですか、目の前でやられてんのを見てるわけだから。だからなんか直接的にやめなよっていう勇気はなくても、そのいじめられてる子となんかコミュニケーション取ったりとか、学校以外の場所でなんか居場所があるんだよってことを伝えるとかですかね。
石田はなんか中学生とか高校生の頃とかあんまそういうの言えなかったけど、今はなんかどんどんはっきり言えるようになっちゃったんで、
強くなってきて
言えるようになっちゃったんで、普通にそのいじめられてる子が悪くないって思ったなら、何してんのって言っちゃうと思います。
今このまま戻ったら多分私も言いますね。
そう、その時はねなかなか言えないけど、今はもうどんどん強くなってきてるから言っちゃうなみたいな。
横山も 今考えると小学校とか中学校生活意外とあっさり終わったなって感じなので、やっぱその時はやっぱりこのままずっと長いこと続いていくのが、これを言ったことによって人間関係が悪くなってギスギスしていって嫌やなみたいなのあると思うんですけど、やっぱ今考えたら確かに言っても短いもんなんで、ここで言っといて一人でも多く の, そのいじめの犠牲者を減らせるのであれば、やっぱり言っとくべきだったなって後悔はありますね。
でも山内は弱いんで
弱いんで
なんかやっぱ見てみるふりしちゃってることあったと思うから、今思えばなんかこっそり手差し伸べたらよかったなとはすごい思います。
一番傍観者の立場って難しくないですか。
次自分が言ったらやられるみたいな意識がすごいあったりして、
恐怖はありますよね。そのじゃあこの問題になっているいじめってどうやったらなくなったり減らせたりすると思いますか。
これが一番難しいんですけど、なんか私すごい尊敬してる俳優さん、まあ、女優さんの人がいてて、その人も結構いじめ問題に詳しい方なんですけど、その人の本に書いてあった、あのもういっそのこと学校をなくすっていう
大胆
だからもう今って別に通信制とかいろいろあるじゃないですか、学校にこう執着しちゃうからこそいじめとかある起こってしまうって思ったら、もういじめられて、いじめが起こる前にもう学校っていうものをなくしてもまあいい時代なんじゃないかな。
でもめっちゃコミュ障の人生まれそうじゃないですか。
でももともとすごい明るかったのにいじめられてコミュニケーションがうまく取れない子が生まれるって思ったら、まあ別にね、勉強した人集まって勉強すりゃええって思います。
強制的にその空間を作られてるからプレッシャーにもなっちゃうし、自由な感じにしたらいいかもしれないですね。
まあ、アルバイトとかでも人と関わる機会って作れますもんね。
やっぱ環境って大きいなって思いますね。じゃあ最後に皆さんから今いじめられている子にメッセージお願いします、
はい、じゃあ武藤からいきますね。なんか今私は絶対いじめを肯定する気はないんですけど、今思ったらなんか私結構こう年上の方に褒められることが多くって、その時にあなたすごい自分の意見はっきり言えていいねってよく言ってもらえるんですけど、それって多分私の中ではいじめられた時にこう嫌だとかこれは間違ってるって言えるのを勉強したからだと思ってるので、まあすごい今死にたいと思ってる子がもしいたら、そんな死んじゃダメだよとか明日いいこと絶対あるよとか言うのは無責任だとは思うんですけど、でもまあ何年か経った後にその振り返った時になんとなく自分の中で力になってる部分もあるんじゃないかなと思うので、まあ逃げて、いじめられたら逃げて、まあ自分が楽しいことをたくさんして学校に執着する必要はないと思います。以上です。
絶対もう生きてるだけで未来は明るい、楽しいこといっぱいある、って思います、
次どうぞ。
自分もなんか中学校の時とか無視された経験とかあるなって思うけど、別にその時辛いなって思ったこともあるけど、今思い返してみればまあ辛いかったなとは思うけど、今は楽しいし、絶対生きてれば明るい未来は本当にあると思うんで
私嫌いってさっき言ったんですけど
いやあるんですよ。でも生きてなく死んじゃったらね、そこで終わりなんで、そうだから、将来楽しいことがあると思って頑張って生きてた方がいいと思います、
横山はもう周りに絶対に自分で一人で抱え込まないで、もう相談できる相手、まあ親であったり友達一人や二人は絶対にいると思うので、もう抱え込まないで本当に絶対に相談するべきだと思うので、やっぱそこは悩みを吐き出せば自分の気持ちも楽になるだろうし、やっぱり自分で抱え込んでもう爆発するのが一番ダメなので、そこはもう吐き出してもう気持ちを楽にしてもう未来につなげていってると
思います。未来、みんな未
来山内も生きてたらとりあえずいいと思うんで、もう本当に逃げでもいいかなとは思います。学校に行かんみたいなの、でも、もう生きてたら本当にいいです。好きなもん見つけて
別にね、それ
で趣味に没頭したらまた新しいコミュニティ広がる可能性もあるし、本当に逃げも大事だと思います、
自分が楽しいことを見つけたら、うん、そんな もっと明るい未来が開ける、うん、ってことですよね。
そういうことです
、はい、前半終了のお時間です。ラジオドラマもいじめに関する内容です。今回話したことと少し違う観点からいじめを描いています。ぜひ楽しんでください。ラジオドラマ希望の星です。どうぞ。
おお、なんて言っていいかわからないけど綺麗な街。
相変わらずの語彙力のなさですね。
うるさいな相変わらず。
ま、ここあんまり好きじゃないですけど勝手に散策してください。
自由だな。あ、すみません。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
え、いや、大丈夫ですよ。こっちが前見てなかっただけですし。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
え、いや、だから大丈夫ですって。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんな
さい。あ、山田さんがいじめてる。
いじめたくていじめたわけじゃない。
え？
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
何この町。
人をいじめてた人が集まった町ですよ。加害者だけがここに送り込まれるんです。そして罰として自分がやったことと同じことをやられる。ほら、あれです。目には目を、歯には歯を。
そんな。
何ですか？
今の人すごく怖がってた。反省しているようにも見えたけど、まだやるの？
何甘いこと言ってるんですか？いじめたんですよ。人権侵害ですよ。
私話聞いてくるね。
好きにしてください。
あの、
すみません、許してください。もうしませんから。
いえ、私は送りに来たわけじゃないんです。
え、じゃあ何しに来たんですか？
話を聞きたくて。
話？
そうです。なんでいじめなんてしちゃったのかなって。
いじめたくなかったんです、本当は。でもいじめなきゃ今度は私がやられる気がしたんです。言い訳ですけど、いじめるしかあそこで生きていけなかったんです。
そんな。
わからないですよね。だっていじめって悪ですもん。本当はやりたくなかったけど自分が可愛かったんです。それで。
もう大丈夫ですよ。ありがとう。いて。
またぼーっと歩いてるんですか？危ないですよ。
ごめん。
で、どうでした？あの人たちの意見は。
なんていうか、わからなくなった。
とは？
いじめはもちろんダメだよ。ダメだけどさ、やらなきゃいけない環境にこそ問題があるんじゃないかなって。
ふーん。
あ、あの。
はい？
悪いって思ってるんですよね。
やっぱり怒りに来たんですね。
話を聞いてください。
え？
悪いと思ってるならちゃんと罪滅ぼしして、いじめた相手に謝って許してもらえないかもしれませんが、それでも謝って、それで最後に相手だけじゃなくて自分も大事にしてください。
はあ。
そしたら次は大丈夫。きっともういじめなんてしなくて済みます。
相変わらずお人よしですね。
そうかな。
お人よしって褒め言葉じゃないですよ。
そうなの？
相手の心配より自分の心配してください。どうでした？
空気って怖いね。自分を持つことは大事だよ。
そうですか。
次はどこ行くの？
次は消耗の星。
何を消耗するのよ。
行ってからのお楽しみです。
私たちが次に行くのは消耗の星。私たちは誰と出会うの？
続く。
前半に引き続き後半を始めます。後半のメンバーは前半とメンバーを変えてお送りします。後半のメンバーを紹介します。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回生の今堀です。
同じく2回生の藤原です。
3回生の森野です。
司会進行は2回生の伊藤でお送りします。
よろしくお願いします。
はい、テストも終わり8月にもなりましたね。
なりましたね。
夏休み真っ只中ですが、皆さん夏休みどのようにお過ごしでしょうか？
藤原はですね、僕アルティメットのサークルに所属してるんで、はい、そのアルティメット週3日、
はい、
月水道で頑張ってます。で、はい、頑張ってます
この前真っ黒ですもんね。
そうなんです。日焼け止めを塗ってももう汗で全部流れちゃうんで、
ね、
本当に意味なくて、はい、でこの前東京遠征行ってきて、東京でアルティメットの大会をしてきました。
おお、すごい。
ちなみに結果は、
12チーム中7位。
ああ、
まあ、まあまあ
まあまあ
そんな感じで頑張ってます。
はい、では今堀さん。
今堀はですね、今サークル、テニスサークルに所属してるんですけど、はい、その中で幹部っていうものがあって、
はい、
私合宿担当っていうものをしていて。そうなんです。でこの冬もあのスノボ旅行、スノボ合宿に行ってきたんですけど、はい、今回夏にまたお盆に鹿児島まで80人ぐらい連れて行かないといけなくて、
すごい遠いところまで行くんですね。
今それで旅行会社の方とこうミーティングばっかりして。
あ、なるほど。
大変ですね。
めっちゃ大変です
森野さんどうですかね？
森野はもう基本バイトばっかですね。
あ、バイト、
バイト、バイト、バイト で、 であと、うん、3回生なんでインターンに行ってきました。
お
インターン、お
ーインターン
てかインターンってどんな感じでいつもやってるんですか？僕ら分かんないんですけど。2回生で
インターンシップっていうのは、まずなんか学生がその就職する前に企業とかでなんか就職体験、はい、就業体験みたいなのをすることで、
はい、
なんか日本の就活では大学3年生の夏から冬にかけてそのインターンを開催することが多いですね。
なるほど、
うん、
で森野はその夏に行われているワンデーインターンに参加して、
はい、
でなんか営業職のワンデーインターンに行ったんですけど、
うん、
なんかプレゼンを体験するみたいな感じなんで、はい、もう初対面の人しかいないじゃないですか。
うわ緊張
めっちゃ緊張したんですけど、社員の方とかもそのプレゼンのアドバイスとかもくれて、
あ、
ためになる
ですね。
結構楽しかったですね。
へ
え。社員の方同士も仲が良かったんで、そのいい雰囲気やなっていうのは分かりました。
あ、お
なるほど。そんなインターンシップなんですけど、そのみんなが行ってるからどうっていうわけじゃないんですけど、インターンシップってどんなメリットがあるんでしょうか？
なんかメリットが具体的に分けると3つあるんですけど、1つ目が業界職種研究になるっていうことです。で企業の説明会とかでも情報とか収集することはできるんですけど、なんか選考が始まる前のインターンシップに参加しておくことで、なんか事前になんかその自分が希望する業界とかその仕事内容職種とかを絞ることができて、なんかこう効率的に就職活動がなんかやっていけるみたいな感じです。
実際始まってからあたふたするとかではなく、
一回体験してみて、ああなるほどみたいな感じですね。で2つ目が実際の職場でその職業体験をすることも多いんですけど、インターンシップって、うん、その実務を見たりその先輩社員の話を聞くなどから、どのような会社かを理解しやすいから、その何て言うんですか、入社してからのイメージがつきやすい、うん、あこういう感じで多分自分は働いていくんやなっていうのが分かる。
めっちゃ大事ですね。
そうですね、何かその入社後のミスマッチを防ぐこともできるっていうのが2つ目のメリットです。
なるほど、
うん、で最後に3つ目なんですけど、志望動機の裏付けになるっていうことですね。そのインターンシップを通してその体験したことや、その実際に自分がその職業をしてみてその感じたことを志望動機とかエントリーシートに書いたりすることで、なんか志望理由が具体的になってちょっと
面接した時にやりやすいわけですね。
そんな感じですね。
あ、なるほど、
うん、
そういうことですか、ね、あれですね、3回の夏からインターン始まっちゃうんですね。
大体そうなんですよね。
それってなんか4回言ったら就職するっていうイメージあるんで、うん、早くないですか。
そう、なんかそう、私も4回からって思ってたんですけど、なんか就活自体がなんか早まってるって聞いて、そう、
やばいやばい
やばいですよね。
まあ新聞の記事からの抜粋になるんですけど、はい、経団連に加盟する企業の会社説明会などの採用活動が3月の1日から解禁ってなって、で大学生の就職活動が本格的に3月1日から始まって、はい、でまあ今言ってたみたいに大学の3回生の夏からインターンシップみんな参加してどんどん早くなってってるみたいな。で企業の説明会やそのエントリーシートの締め切りも早くして、で企業の方もより早く学生と接点を持つみたいな。
お
ー、でその早めにエントリーシートをこの切り上げることによってこのより入りたいっていう気持ちの強い人とその接点を持つために早めに切り上げるみたい な,
なんか確かにそっちの方がいい気も聞いてるといい感じがしますね。
確かに。
でもめっちゃ焦りませんか。
焦ります。それは
なんか3回になった途端も就活やみたいな。
ですよね。
なるほど。いや、ここまでインターンや就活の話してきましたが、皆さんにとってそもそも働く意味って何ですかね。
難しい。
難しい。働く意味、働く意味とは、なんか楽しく働いていったら、そのなんかその働く意味がもっと見えてくるのかなって思います。だから
とりあえず働いてみてみたいな、
なんか楽しいって思う職業に就くことがまず大事なんかなって思います。
なるほどですね。確かに、
そうですね。正直藤原は働きたくないですね。
正直
そもそ も,
もう意味とかないですね。
働かなくていいなら確かにそうですよね。
本当にずっとニートでいい。
わ、悪い部分が見えてきてますね。
まあ、森野も働できればね働きたくないんですけど、生活のためお金を稼ぐみたいなが一番ありますよね。
そうですね。まあ成長にも、自分の成長にもなんかつながるみたいな感じもありますからね。はい。さて、龍大ラジオタックル、そろそろ番組終了のお時間です。龍大ラジオタックルはツイッター、G メールをやっています。ツイッターのアカウントは @龍大ラジオ、G メールアドレスは龍大ラジオ@gmail.com です。番組の意見や質問、お便りなどをお待ちしております。次回放送は10月11日です。再来月もぜひお聞きください。今日の放送は、別府、武藤、石田、横山、山内、森野、今堀、藤原、伊藤、ラジオドラマは森野、横山、別府でお送りしました。では
さようなら。
この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしました。